100均焚き火スタンド自作してキャンプ1泊2日ボラボラ。さあ、というわけで私てっぺいが先日ですね、兵庫県は赤穂市にございます丸山海岸というところでキャンプをしてきまして、まあ、このキャンプ場も素晴らしかったんですけど、そのコンセプトとしてですね、まあ、タイトルにある通り焚き火台スタンドっていうのを自作しました。しかも100均で揃う道具で、
100均ってすごいね、また、
はい、実際に買うとですね、うん、まあ、1000円から1万円超えるというね、まあ、非常に幅があるんですけど、まあまあ値段が高い焚き火、そうです、焚き火台とか焚き火スタンドっていうんですけど、まあ、要するに野外で火を起こすときに、うん、まあ、その土台となるようなものが焚き火スタンドなんですけど、それを、まあ、ちょっと高すぎるんでね、うん、今回は自作して、まあ、もし焚き火スタンド狙ってる方でね、ちょっと高すぎて買えないっていう人とかはまあぜひ今回の僕らのラジオを参考にしてほしいなと思います。いろいろ、あの課題も出ました、はい、あのこうもっとこうした方がいいなっていう課題も出ましたんで、まあ、そのあたりの苦労話とかもね、皆さんと一緒に情報共有して、まあ、最後にはですね、この丸山海岸のそのキャンプ場ね。
あ、こうのね。
はい。これ良かったです。
兵庫県。
これはね、関西の方はちょっと狙い目ちゃうかな。もしくはね、岡山の人も、岡山の人の方が多分近いと思いますわ。
そうです、
ね。僕ら大阪から行くよりも、ほぼほぼ岡山の兵庫県寄りなんで、まあ、そこもちょっとボラボラしようかなと思ってますんで、まあ、文雄くんも、
はいはい、
リスナーさんも、ぜひ最後までお付き合いください。
ね、まあ、年配の方は、
うん、
焚き火台で何やというね。
うん、
こういうことで今頃、あ、それ何のこと言うとね、言うてはる人もあるかもわかりませんね。
そうです。
まあ、
アウトドア好きな人やったら大概わかると思うんですけど、まあ、昨今ね、キャンプブームで、あの野外で焚き火する人多くなってるらしいんですけど、
焚き火だけやる人もあるらしいね。
そうなんですよ。
焚き火ファンという
それがもう趣味になってる。
焚き火マニア。
そうですね。まあ、あの家の中でもね、あの暖炉で、その暖炉の映像をテレビで放送してるところがあるとか聞きましたけど、はいはい、やっぱり火ってなんか人の心落ち着けるとかね。
まあ、見てるだけで。
そうですね。
まあ、ね、
気持ちが良くなるというか、まあ、そんな効果もあるみたいなんで、
はいはい、
まあ、いろんな方のために今日は話をします。
はい、
はい、お願いいたします。
わかりました。
はい、というわけでですね、100均の焚き火スタンド、
うん、
まあ、何を使ったかというとこなんです。これ多分皆さん一番気になってると思うんですけど、
焚き火スタンドとして100均に売ってるわけではないもんですね。
違いますね、それぞれが別の用途で、
うん、お、まあ、それを組み合わせて、は
い、そういうことです。
やったという、
はい、
なるほど。
2つだけです。
2つ、100均で買ったの2つですか。
2つですね。
はい、
8スタンド。
8スタンド、8っていうのはその植木鉢の8
ですね。植木鉢でございまして、あ、まあ、ちょっと文雄君にも映像を見てもらいますけど、
ね、
これですね、この右の方の、
まあ、なるほど、はい、この上に植木鉢置いて、まあ、はい、家の中とかベランダで、
そうです、
まあ、あの植物を観賞する
という、そういうことですね。
なる、はい、それが、まあ、はい、鉢スタンドという、はい、植木鉢の鉢です。
そうです、はい、高さが約17センチで耐荷重量が約16キロと書いておりますが、
結構ありますね、
はい、ありますね、うん、まあまあ重いの乗せれますけど、うん、こちら100円、
これ100円です、
はい、そしてもう一つですね、
うんうん、
このボールでございます。
あ、ボール、ね、
はい、鉢スタンドの上に置くボール、うんうん、まあ、これ自体はですね、料理の時とかに使う、
うん、
いわゆるステンレスボール、
ね、なんか、まあ、はい、あの洗面器のような感じもしますもんね。
そうですね、
僕らの、まあ、世代の言葉
で言うならば、そういうことですよね、
はいはい
はい、これがですね、直径が24センチで、
うんうんうん、
実はちょっと高くて、
うん、
これ200円です。
あ、100均のうちの200円のコーナーに売ってるんですね。200円コーナーですね。
はい。
まあ、当然やろな、これはね。
そうですね。
ステンレスでしょ、一応。
ステンレス。
ステンレスが、
はい。ただね、100均のステンレスなんで、
うん、
まあ実はこの後、このステンレスボールに穴開けるんですけど、
う
ん、あの薄いんで、
はいはい、
開けやすかったです。
あ、それがいいじゃないですか。
はい。これ高いやつ変に買うと、多分穴開けにくいと思うんで、うん、
ね、
まあ穴開けることを考えても100均がいいんちゃうかなと、そんな感じがいたしましたね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
ええ話ですね、それは。
はい。で、これ合計300円。
はい。
で、プラス税、まあ、今 10% やとしたら330円、
うん、あ、なるほど。
ちなみに
あ
のダイソーで買いました、
うん、なるほど。あの100均はダイソーと言
いますね。ダイソーで、まあ、他の100均でも多分売ってると思うんで、
まあ、ね、
はい、うん、お近くの100均で探してください。
はい、
8スタンド、そしてステンレスボール、
うん、
このまず2つを用意して、で次、
うん、
作る段階に入るんですけど、
はいはいはい、
もう簡単です、
はい。
ボールに穴開けるだけ。
ボールってボールのどこに穴開けるんですか。
はい、今ちょっと文雄君見ていただいたら分かると思うんですけど。
まあ、写真を見ながら見て、ま、あのやってますけど、はい、写真中か。
これですね。はい、ここですね。
ああ、なるほど。
ここ。
そこですね。
はい。
そこの、まあ、いわば平面の、あ、順が、
そういうことです。
平たいところに、
そういうことです。
杭と金槌を持ってきて、
はい、
ボンボンボンと打ち込むと穴が開くと。は
い、で、しかも、 まあ、その穴開けるための道具も必要なんですけど、
うん、
これもね、うん、まあ、ちょっと画面の方に今映って、右の方に踏み込んで見てもらって、これあの、まあ、これ一応二つね、金槌用意したんですけど、まあ、結局一個でよかったです。あの、硬い金槌と柔らかい金槌用意したんですけど、あの、いわゆるゴム金槌、ま
あ、
金槌じゃない、ゴムハンマーか。
ね、
ゴムハンマーは、ハンマー結局使わなくて、このちょっとボールに隠れてるこの木の柄のね、これ普通の、本当に普通の金槌です。
あれ、よっちゃんの金槌
よし、よっちゃんに借りました。
そうやね、なんか見たことあるな。
そうそう。あのバンバって書いてました。
なる
多分学校でね仕事で使ってはったと思いますけど、うん、
あのゴムのやつは僕のやつちゃいますか。
ゴムのやつはね、うん、これ まあ、あのなんでこれを用意したかっていうと、まあ、いいあの結局あの、まあ、この後テント行くんで、あのテントのペグ打つときに、まあゴムの方がペグ痛みにくいかなと思ったけど、だからそれで用意して、まあ、もしこの穴開けるのにも使えたら使うかなと思ったけ ど結局ねやっぱりさすがにステンレスのボールともなると、
うん、
ちょっとこのゴムのやつでは力不足ということが分かったんで、まあ、普通の金槌と、はい、であとはですね、うん、これ下の方に映ってるのがこれはですねあのドライバー6本か8本ぐらい入ってる
セットの
セットドライバー、これも安かった、うん、多分これも1000円以下で買ったと思うんですけど、うん、このドライバーの中に霧みたいなのあるじゃないですか、
うん、ある
うん、あれをですね、うん、使って穴開けました。
あの、まあ、頭をポンポン叩いて、
そういうことです、そういうことで穴開けた後、うん、後の状態がこんな感じなんですけど、
よう見えますね、
これね実はね、うん、もう一回穴開けたんですよ。というのも、うん、その今文雄君が見てる写真の方は、うん、リサさんすみません写真見えないんですけど、まあ、僕の言葉でちょっと想像してほしいんですけど、あのボールの底に、まあ、20-30個穴開けたんですよ、うん、でこれを一回僕はそのつぐみさんに送った、まあ、僕の妻なんですけど、これでどうやと、これでええかと。
あ、まあ、見せたんです、
ね、見せた、うん。そしたらですね、まあ、結局この穴、何のために開けるかっていうと、うんうん、まあ、皆さん分かってると思うんですが、あの、うん、空気をね、
うん、
中に入れるためなんですよ。
というか、外から吸い込むためやね。
そうなんですよ。うんうん、ということは、ちょっとこれじゃ足らんと。
ああ、そう。
はい。
う
ん、そこにこんだけじゃ足らんということで、うん、この後ですね、うん、横にも開けました。
うん、
こうやって。
なんとな。
ちょっと開けにくいとこなんですけどね。
ちょっとなんかもう、
曲面になってるとこなんで、湾曲してるとこなんで。
これ穴だらけですね。
そうなんですよ。で、これで横に穴開けて、まあ、いわゆるこれで空気穴はまあ完成したわけなんですけど、うん、この時のですね、まあ一つちょっと、うん、課題っていうのがまあ何個かあるってさっき申し上げたんですけど、
うん、
ちょっとこんな音するんですよ。ちょっと聞いてくれますか、ああこれ音、
はいはい、
ちょっと今再生しますね、はい、これね、なんで濡れ布巾聞いたかっていうと、これすごい音でしょ、
うん、今ね、
うん、これ家の中でやったんですよ。
あ、なるほど、なるほ
ど、うん、穴開きましたね、うん、こんな感じでちょっと何個か適当に穴開けていきます。
でかいです音が、うん、ちょっともう一回音を聞いてくださいね、うん、これ撮影しながらね、ちょっと動作遅いですけど、
はいはい
はい、ってな感じで、
なるほど。
でこれ最初実はまあ、机の上でこれやってるんですけど、
うんうんうん、
ステンレスボールに穴開けてるんですけど、うんうん、もう机の上に直置きしたんですよボールを。
あ、それは大変だったよね、
はい、うん、そしたらまずものすごい滑ったんと、
うんうん、
で当然音すごいするんで、うんうんうん、濡れ布巾をかませたんですけど、
下に置いてますね、
これでも音したんですよ。おうおう、まあ、ただこの時はもうこれしか思いつかなかったんで、うん、このまま、うん、あの底と側面に穴開けは完了したわけなんですけど、
これうつ伏せてやってるんですよね。
そうなんですよね、はい、で後でね、まあ、詳しい方に聞いたら、
うん、
これ今そう、うつ伏せでボール穴開けてますけど、まずこれをちゃんとこう底を下に引いて、
は
い、でその底と、うん、ボールの底と机の間に、
う
ん、まあ、分厚めの板を、木の板をかませたら音小さくなりますよっていうことを、まあ、実は僕これ YouTube に動画公開してるんですけど、
うんうん、
その YouTube の視聴者さんが教えてくれました。間に板かませたら音小さくなるかもしれませんよっていうことで、まあ、だから今度からもしこれ作るときは、
うんうん、
あと僕らのラジオを聞いて作る人はですね、
うんうん、
ぜひその、まあ、地べたとステンレスボールの間に板引いてください、
うん、なるほどね、
そしたらちょっとマシになるかも。
なるほど、
ね、で板やったら別にちょっと穴開いてもね、
まあ、まあそうです
ね、まあまあ問題ないかなっていうとこなんで、
はい
はいはい、まあ、というわけでですね、まあ、無事焚き火台はできました。
穴が開いたということですよね。
穴開きました。
穴開いたらできるわけですからね。
できますね。
ハチスタンドの上置いたらいいだけやもんね。
そういうことですよね。
あ、なるほどね。
でもう一つね、
ああ
、まあ、今からキャンプ行くんですけど、その前にまああと火つけないとダメじゃないですか。
まあそうそう、
このボールの中に、まあ、いろんな燃えるもん入れて火つける、
まあ普通薪ですよね。
そうそう、薪入れて
本格的にやると思ったら薪ですね。
そういうことです。で薪はね、
うん、
実はもうホームセンターで買ったんですよ。
なるほど。
これ500円。
なるほど。
500円で、
それも売ってるんですか。
売ってます、売ってます。
ホームセンターってあんま行ったことないから分かりませんけど、
ね、はい、ホームセンターね、あの日用品以外にもキャンプ道具結構売ってるんですよね。
あ、そうですか。
皆さんホームセンターお近くの行ってください。
行きにくいんですよね、車がないとね。
そうそう、基本的にはまああれ車設定ですから、うん、まあ、そこら辺ちょっと車ない人のためにもね、
まあ、いいですよ、はい、やってます。まあ、それは
知らないですから、はい、まあ、とりあえず薪は買ったんですけど、まあ、本格的になると薪すらも自分で作るんですけど、
う
ん、
まあ、それはもうそれはマニアの方はね、はい、まあ、薪の木の種類とかもあんな凝るんでしょうね、
ね、今回僕らね杉使ったんですけど、杉はねすぐ燃えますね。
あ、松も燃えるいますね、
はい、あのというかね、あの燃えるのが早い杉は、
あるから、
はい、だからもうちょっとこう持ってほしかったっていう。500円で多分20本弱ぐらい入ってて、
お、
でそれで4時間持ちました。結果的にね、まあ、逆に
4時間持ったんです
ね。4時間持ちました。もうちょっと持つらしいです、ほんまは。
まあもうちょっと機種によってはね、
杉じゃなかった。まあ杉でも多分いい杉悪い杉があってまあ500円やからそんなにええ杉じゃなかったかもしれないです ね、
まあ、ね、その辺これからまあ、あの、はい、この道入りますといろいろ研究課題が出てきますね。
めちゃくちゃ奥深いですね、
まあ、今のところはもう本当のテペラ初心者やからね、は
い、そういうことです、そういうことです。
あ、まあ、今これ聞いてはる人も、はい、あんなこと分かってへんかと言ってはる人もあるかも分かりません。
そうそうそう、多分僕らのラジオ聞いてはる方結構ね、この道のプロの方いてると思うんで、
あの人この人と思い出すだけでもいてはります
か、ね、はい、よかったら教えてください。
そうですね、いっぱいコーチというか講義をお願いしたいですね、
は
い、
まあ、ってなところでですね、100均の焚き火スタンドはできたんですけど、その燃やすものというか、要するに僕らちょっとこうコンセプトあって、まあ、あの災害をちょっと意識してるんですよね。なんでこんなん作ったかっていうと、まあ、災害というか、外だから、まあ、あの有事の時で、まあ、電気もガスも水道も使えないと、そういう時に、うん、でもまあ火たけたら、
うん、
まあ、なんかできるんちゃうかっていう、まあ、寒かったらね、あったかくもできますし、
暖房にもなる。
そうです。で、それを考えてたんで、うん、その例えばそのライターとか、
うん、
なんですか、そのチャッカマンっていうんですかね、ああいうのが、まあ、あとはカセットボンベとかね、ああいうのがないときに、
うん、
まあ、これを使えたらいいなっていう意識があったんで、
うん
うん、火をつけるのもですね、うんうん、まあ、できるだけそのガスとかを使いたくなかったんですよね。
なるほど、なるほど、はいはい、
だからとりあえずスタンドはできたけど、
うん、
まあ、火をどうにかしてつけたいなっていうのがありまして、はいはいはい、まあ、実はこれちょっと火は前後するんですけど、うん、その100均スタンドを100均の焚き火スタンドを作る前にですね、うんうん、まあ、これも以前このラジオでもちょっと話したかもしれないんですけど、うん、マグネシウムマッチっていうものをね、
うん、
まあ、これ導入というか購入しておりまして、
うん、
まあ、これ何かって言いますと、
うんうんうん、
大きさで言うとですね、うん、全長がまあ8センチなんで、
はい、
それこそ、
はい、
あのこの何、ま、あれなんてこれこれこれこれこれ
ライター、
ライターをちょっと大きくしたみたいな感じのやつなんですけど、
うんうんうん、
これ何かと言いますとですね、あの中にですね、うん、まあ、このマグネシウムマッチっていうのは中がこうパカって蓋状になってて半分に分かれるんですけど、はい、片方にマグネシウムの棒をですね、
うん、
こう、まあ、5センチぐらいにマグネシウムを棒にしたようなものがついてて、うん、
まあ、ナイフみたいなね、さや付きの、
そうです、
うん、
でもう一方にその棒のマグネシウムを削るですね、
うん、
金属の板がついてるんですよね。
なるほど、これさやみたいになってるわけですよね。
そうです、そうです、うん、でその金属の板でマグネシウムの棒をですね、
うん、
削って、でそのマグネシウムの粉がですね、
うん、
まあ、下に落ちるんですよ、
うん、
でそこにですね、
うん、
もう一回ですね、同じように、まあ、削る時みたいな感じで、
うんうん、
その棒をですね、素早くバッてこう削ると火花が散って、でその下にあらかじめ落としておいたマグネシウムの粉にその火花が引火して燃えるっていうね、それがマグネシウムマッチっていうんですけど、それを実は、まあ、事前に購入しまして、
うんうんうん、
で今回焚き火スタンドができたと。
なるほど、
はい、であとはもうそのまあ、薪なり、
うん、
着火剤っていうかそのスターターっていうんですけど、薪だけではちょっと燃えないんで、
うん、
あのスターターの役目を果たすもので、うん、麻紐っていうのがね、ポンポ用の麻紐っていうのが、実はこれも100均で売ってますけど、僕らあの60メーターの薪の麻紐を2個入ってるやつ、
うん、
セットになってるやつが、
うんうん、
まあ、確かこれ100円だったと思うんですけど、これを買いまして、
うんうん、
でその麻紐をですね、
うん、
まあ、10センチぐらいこうほどいて、
うん、
でまあ切って、で
ほぐしてですね、
はい、ほぐして、
うん、
まあ、言うたらあのサンタクロースのヒゲみたいにするわけですよね。
あ、元の朝にするわけやね。
そういうことです、
はいはいはい、
でそこに、うん、さっき言ったような要領でマグネシウムマッチで火つけたら、とりあえずその朝紐は燃えるわけですよ。
なるほど、
サンタクロースのヒゲのね、
マグネシウムのその燃える力を借りて、
そういうことです、
朝紐を着火するわけです
ね。そういうことです。
なるほど、
でそれで燃えた火を、
うん、
まあ、今度何かに引火させないとダメなんですけど、まあ、それはちょっとこれから話します。というわけで、じゃあ、行きましょうか。
はい、行きましょう。
はい、赤穂まで行きます。もう高速で一飛びでございまして、赤穂インターからですね、車でまあ20分ぐらい走りまして、瀬戸内海国立公園。
なるほど、入るわけですよ。
入りましたね。赤穂岬の丸山海岸という場所がございまして。
ここ行ったことないところです。
はい。で、ここ何が素晴らしいかというと、ただです。
ああ、よかったですね。
これはすごいですね。
なんでやろね。まあなんでやろ。
わかんないです。駐車場もただですし、キャンプサイト使うのもただですし、まあ、それで僕ら行ったんですよ。そもそも100均で焚き火スタンド作ってるんで、まあ、兼ねないっていうことですからね、まあ、できるだけその高速台以外は使いたくないっていうことで、まあ、そういうとこいろいろ探してるんですけど、まあ、よかったら皆さんこの赤穂もまた行ってほしいんですけ ど、 ど到着いたしまして、で、まあ、テントを張って今回1泊2日なんで、
いわゆる管理人とかいらへんわけです
か。いないですね。
もうそれただやったら多分そうやろ
ね、はい、夏はね、どうも管理棟がちゃんとした建物があって、今回ね、行ったのがまあ10月やって、はい、もうそこ閉まってたんですよ、管理棟はね。
でも冬の間は開放、無料開放ということ
かも。そうですね。もしかしたら夏はお金取ってるかもしれないですけどね。はい。で、行きまして、まあ、キャンプ1泊2日なんで、そこでテント、まあ、テントはスノーピークのテント立てて、で、まあ、ちょっと軽く、まあ、釣りなんかもしながらですね、すぐ横海なんで、小さいタイが一匹だけ釣れましたけど。
面白い面白い。
はい。で、このタイを刺身にして食べたりとかして、で、まあ、昼飯しようかと、晩飯しようかということになって、まあ、昼飯は軽く済ませて、で、晩ご飯の時に、これ焚き火しました。
なるほど。これ、まあ、家族で3人で行ったわけですね。
3人で、子供1人、で、親2人。
小学1年の女の子
と。そう、女の子2人、1人と親2人の3人で行きまして、まあ、晩ご飯になって、そろそろ暗くなる、まあ、10月も、半ばぐらいに入ってましたんで、暗くなるのも早いということで、じゃあ早速ですね、この100均の焚き火スタンドを使おうかということになって、で、ここで問題になるのが、先ほどもちょっと言いましたけど、その麻紐に火はついたけど、その麻紐と、その薪の間に、実はもう一個ね、ちゃんと、まあ、いわゆるその、最近よくバーベキューとかで使う着火剤ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
ジェル状のやつとかね、ああいう役目のもんがいるんですよ。
なるほど。
その薪には直接やっぱ火はつきにくいんですよね。はい。なんでその薪と麻紐の間を結ぶもんっていうのが、まあ、ジョイントっていうのかな、それがいるんで、
はいはい、
でそれを何するかっていうのを実はもう考えてまして、
なるほど、
松ぼっくり、
あれ燃えるもね、
さっき松の木出てきましたけど、はいはいはい、松ぼっくりもほんまによう燃えるんで、
藁とかね、
そうですそうです、
いいですね、
なんでただね、注意しないとダメなのは、水分含んどったらダメなんですよね。
あ、そうですね。
火つかないから、1週間ぐらい前に家の近所、まあ大阪の家の近所で松ぼっくり拾ってきて、それをね、ちょっと天日で干しといたんですよ。
なるほど。
はい。で、それを今回、キャンプ場に持って行って、で、実際にやりました。まあやり方としてはですね、ちょっとふみおくんにもこれ、見てほしいんですけど、ちょっと現地の音が多分、あ、これですね。これちょっと現地の音です。ちょっと聞いてみましょうか。
あ、ほんま。うん、聞けますね。はい。
あれ音出ないな、
キャンプ場です。これね、自宅の、はい、焚き火台で今から火をつけます。で、これ事前にね、これまた別動画見てほしいんですけど、マグネシウムマッチで火をつける時のあれ100均で売ってる梱包用の紐をね、麻紐をこうやって燃えやすくしたやつです。
で、これをまず入れて、
松ぼっくりね、これ拾っていたやつね。
元々
松ぼっくりのね、これが非常に油が乗ってていいらしい。
で、麻紐の周りに乾燥させた松ぼっくりを
並べて、
はい、
マジで鍋やってるみたいな感じで、
そうですね、
はい、で、あとこれが
向こうの方にあるのが薪ですね。
オーナーで買ったのか、ホームセンターで買った薪ですね。
こんなもんまで売ってんやね。
売ってます
よ。
ちょっとこれ入れすぎちゃうか。
お、容器入れてますね、松ぼっくりを結構。
あ、ちょっとあれですね、麻紐、出しましたね。
あ、いっぺん出しましたね。麻紐上にあるのかな。
そういうこと
です。とりあえず、
楽しみですね。
専門家のふりしてるけど、僕全然分かってないんで。
はい、まあ、てな感じで、まあ、今ちょっと音聞いていただいたんですけど、そのステンレスボールの底に乾燥させた松ぼっくり、もうね、2、30個入れてたかな、かなり入れてたんですけど、で、その上に、朝日もほどいた朝日も入れて、で、まあ、そこで、さっき言ったように、マグネシウムマッチを着火させるんですよ。そしたら、まあ、見事に、松ぼっくりに火ついて。
やっぱ上の方がいいのかな、その、朝紐はね、この辺までちょっといっぱいやってるんだ、
まあ、日は上行くから、もしかしたら僕の持論では、そこの方が朝紐はいいんじゃないかと思ったけど、まあ、ただ火つけるときに、結局、 そのマグネシウムマッチの火花を麻ひもに当てないとダメなんで、うん、その間にあの松ぼっくりやったら届かないかもしれないですね。ね、はい、結構松ぼっくりつきました。めっちゃ燃えました。これびっくりしました。うん、だから逆にちょっと燃えすぎるから、
なるほど、
あの、あんまり松ぼっくり入れすぎん方がいいかなっていうのも思いました。ね、松ぼっくりあくまでもそのジョイントとして使った方がいいんで、うん、まあ、あとはやっぱりちょっと火がもし弱くなってきたなと思ったら、松ぼっくり1個加えるとか。
同郷みたいにしてね。
そういうことですね。
またボーっといくという。
はい。
まあ、すごいもんですね、松ぼっくりっていうもの、はい、うん。
で、まあ無事松ぼっくりにも引火したんで、うん、まあこんな感じで。
ああ、燃えた、燃えた。ああ、よう燃えてますね。
取れてなかったか
もしれない。なるほど、これ面白いね。
で、こんな感じで。
取れなかった、もしかして。
今じゃあこちらの動画撮れてなかったって話をしてるんですけど、
ね、まあ、とりあえず今あのつきました。
これつきました。
あの
マグネシウムマッチ使ってつきました。また別動画でまたマグネシウムマッチの使い方見てください。
盛り上がってるって
盛り上がってます。
この滝に対して
火は
起こせました。今松ぼっくりと、松ぼっくり入れたんか。松ぼっくりであの、あの
今でこんな感じで
薪を、ね、
今から薪を入れます。
はいはいはいはい。
ホームセンターの薪、
踊ってるも
んね、あれが500円なんで、なんかどっかで割ると、
はい、どうぞ。
あ、そうか、そうか、え、丸、それどうし、
こういうに
して、あ、こんな感じで薪入れました、
今、はいはいはい、
ちょっと別の菌も入れてますね。
あ、ほんまやね。
これ多分家から持っていた、これも乾燥させた菌なんですけど。
でか
っ、もうちょい小さい薪がよかったの。
そう、で、これでね、あの、ね、今ちょっと動画の中でも言ってたんですけど、あのステンレスボールの直径と薪の中が全然合わなくて、薪が重くそ外出てもうたんですよね。だからこれはまあこれも一つあの後で分かったことなんですけど、ステンレスボールの直径と薪合わせなあかんなっていう。少なくともステンレスボールの直径の方が薪より大きくする方が、まああの下にあの薪も落ちへんしっていうようなことが分かりましたね。
余計まあ地べらが傷まないということ
ですね。そういうことです。
まあ、それから考えようによってはその薪を切っていってもいいわけね。
そうですね、
半分にね。
そういうことですね。
行く前にノコギリでゴシゴシやっていったら、はいはい、まあ、これも完全に入ったということでしょう。そう
で、あと文雄君が今言いましたけど、うん、あのやっぱり下の、まあ、これ芝生の上でやってるんですよ。天然芝生というか、まあ普通 の, その雑草を刈った後のね、ところで焚き火してるんですけど、うんうん、あのキャンプ場によっては、うん、その焚き火自身が謹慎とか結構あって、
あ、そうなんですか。
はい、で、うん、焚き火が禁止じゃないところが今僕のやってるところなんですけど、この場合でも注意しないとダメなのが、基本的に直火ダメなんですよね。直火っていうのは僕らみたいにこういう焚き火スタンドを使わないで、うん、地面に直接薪並べて火をつけることを直火っていうんですけど、うんうん、まあ大抵のキャンプ場は、うんうん、まあ基本直火はダメと思った方がいいんですけど、
僕らの時は大抵のキャンプ場が直火大きいでした。
そうなんですよ。文雄君の時はまだね、キャンプ人口が多分そんなにいなかったと思いますし、うんうん、まあそれほどその自然保護の観点が、
まあまあちょっと変人でしたもんね、は
い、そうですね、なかったから。
どこでもキャンプやったから僕ら
でね、最近ね、やっぱりね、あの、まあ多分キャンプブームなんですよ。間違いなく今キャンプブーム。
そのロッジの店長も言
う
てますよ。
そうなんですよ。あとあの、ヨドバシカメラがね、
そうそう、
あの、石井スポーツ買収したとかって話も。
石井スポーツ、あ、閉店しましたもんね、
これ。そうそうそう。名前、なんか名前変わりましたよね、しかもね。
バンドなんかにはね。
そうそうそう、うん。っていうような、うん、まあやっぱ状況なんで、うん、その、キャンプする人が多くなって、まあ僕らみたいな素人も多くなってね。
車と組み合わせてね。
そうなんですよ、うん。でね、やっぱり素人が多くなると、問題が出てくるのはこの焚き火で、
ね、
直火で焚き火する人がものすごく増えて。
うん、それはまあ、あの、そういうような、ことを僕なんかびっくりしましたもんね、うん、何が直火やと、どこでもできてんかい、
そう、基本直火やんけとか思う人も、そうそう、
町の公園で燃やしましたから。
そうなんですよ、うん、でね、あのこの焚き火を直火をすると何が問題かっていうのは、まずその芝生が死ぬんですよね、下 の, あの、まあ、動物もそうだし、あ、多分、まあね、あのその植物も、まあ、はいはい、死ぬというか、まあ、長い目で見るともしかしたら肥料になって、また別の植物が、
まあ、そうやね、
焼き畑とかありますから、
そこらはちょっとね、
はい、まあまあ、そこはちょっと置いといて、うんうん、まあ、とりあえずその短期的に見ると、
はいはい、
まあ、その自然環境の破壊になるということと、ね、やっぱりそのゴミが出るっていうことと、でもちろん山火事の、うん、まあ、山火事がもしかして一番大きいかもしれないですけど、うん、まあ、そういういろんなデメリットがあって、うん、基本的に直火はダメなんで、まあ、僕ら今回焚き火スタンド作ったわけなんですけど、ただ今回もやっぱりその一つ教訓としては、うん、そのまあ、もちろん薪をね、直径をちゃんとボールに合わせるっていうのもあるんですけど、この、うん、焚き火スタンドとして使ったこの鉢スタンドね、ああ、この鉢スタンドの下にもう一枚なんか大きめの、まあ、金属の板か、うん、木の板をかませるべきやったなと思いましたね。まあ、今回ね、やった後も別に下の、芝生は燃えてなかったですけど、
ああ、
まあ、それでもなんかこう もし下手してこのスタンドが折れて ね下にこう燃えてる火とかがこういったらまあ下があの傷むんで、
距離をもうちょっとなんとかの格好でね、
そうです、まあ距離とあと、いや距離プラス、いや距離はねこれ結構適切な距離なんですけど、ただ下にあの薪が落ちた時の対策で下に何かこう一枚かますべきやったなというようなことは思いましたね。はい、なんでまあいろいろとこう教訓はあったんですけど、まあなんとか4時間ほどですね、この焚き火スタンドで焚き火を楽しめまして、まああの10月中旬がそんな寒くなかったんですけど、これ多分11月とか12月ぐらいまでキャンプね、普通の人でも多分キャンプできる状況なんで、まあそれぐらいやったらやっぱこの焚き火もさあったかいかなという感じがしましたね。まあね、まあ、
象徴的にもね、はい、まあキャンプファイヤーとキャンプというのはもう昔からついのもんやし、やっぱこれがあるとねだいぶんちゃいますわね。あ結構他の人も来てますね、この
まぶしいまぶしいまぶしいまぶしい、やめてやめてやめてやめて、
これはあの娘が非番をしてる、
うん、なるほど、
非番をしてる、
何してんの、
うんうん、なんかあの
パチパチパチ のこのレンズめっちゃ明るい
の乗って
1.4 やから
こぼれたらなんか入れとるわけだよね、
そういう焚き火スタンドから相当明るいから大丈夫、
まあ、なるほど、
まあこんな感じ、
まあ、絵になるわこれ、
そうです、
ね、日があるとね、
はい、
あなるほど、はい、
まあというわけで、
うん、
まあ、これで終わりです、
あなるほど、わかりました、まあ、焚き火スタンドを100均から出発して、
はい、うん、
まあ、素人なりに作って、まあ、それが一応成功したという、
成功しました、
まあ、そういう その辺からですよね、だんだんこのキャンプ生活に入るには、
う
ん、
そうですね、実はねちょっと話はもうしないですけど、うん、ここねあのタコもタコ釣りできるとこらしいんですよ、っていう話を僕聞いてて、まあ、明石
といえば、
うん、明石といえば明石、
まあ
まあ、瀬戸内海、そうそう、
うんうん、
なんでだから僕ねその焚き火スタンドを作った同じ時に、
うん、
実はタコを釣る用の仕掛けも作ったんですよ、
あそれはよかった
ね、エギとかいうやつがね100均で売ってて、
なんかこう抱くやつ、タコがこう前は、は
い、そうそうそう、ね、うん、今日はね実際に釣れてないんで、
そう
そう、はい、釣れてないんでどうやってそのタコがそれに巻きつくか知らないですけど、
うんうんうん、
エギっていうのが、まあ、これちょっとまた余談になるんですけど、
あどうぞ、
あのこれも100均で売ってたんですよ、エギがね、
へえ、そんなもの売ってんの、
これです、
ああ、なんか、ちょっとあの、エビをの綺麗に整理したみたいな、
そうそうそう、
まあ、一種の疑似絵みたいなもんですね。
そうそうそう。
疑似絵ではないんや、
はい、
疑似抱きっていうのか。
で、この疑似絵のお尻の方に、
うん、
このタコがですね、
はい、
タコを引っ掛ける、
あなるほど、
この鋭い針が、
かなり結構したもんですね。
はい、2段渡ってついてて、で、これを、
うん、
まあ、タコのいるところに放り込むと、うん、うまくいったらタコがこの 針の部分にこう絡みついて、
あ、
まあ、そのまま釣り上げられるっていう、あのそういう仕掛けなんですけど、
タコって目がいいからね、
そうそうそう、
これ、まあ、匂いよりも目できてるんだよね、
あそうなんですか、
こういう、まあ、甲殻類が好きなんでしょ
う、
タコ、
うん、そうで、うん、まあまあ、このエギに、
うん、
これも100均で買ったんですけど、あの5号の重りっていうのがあるんですよ ね釣り用のね、
うんうん、
でそれをその100均のエギにつけて、でそれで一応タコ釣り用の仕掛けも作ったんですけど、でこれも実際丸山海岸でやりました、
あそう、
はい、竿を持って行って、
なるほど、
だから言うたら200円でこの仕掛け作れたんですけど、
うん、
これは大失敗でした、
大失敗がかからんかったいうことやね、
というかね、あの、うん、かかる以前の問題で、
お
いわゆる根がかり、
うん、
しまくって、
なるほど、
はい、
なくなった、その
ダメでしたね、
あのそのなんとか木が
取られたんですか、はい、エギ2つともなくないでしょう、まあちょっと海のゴミになったの僕は悪かったなと思ったんですけど、
まあね、
はい、うん、ほぼ 100% の確率でかかっ、あの根がかりして、うん、タコはかからなかったですけど、うん、根がかりして、でまあ何回かは助かったんですけど、
うん、
また戻ってきたんですけどね、ま
あ、最後には、
はい、最後もうなんか引っかかった、石か、まあなんか分かんない、海藻か分かんないです、引っかかって、まあ、結局タコは釣れなかった、タコ釣りはそう簡単にはいけないなと思いましたね、
まあ、多分タコもおらんかったし、
そうです、
タコには見えなかったのが分かりますよね、
そういうことです、
あそう
です、で地元の釣り屋さん行ったらね、
うん、
この丸山海岸の近くの釣り屋さん行ったら、あの地元の人がこう、ね、釣り名人が持ってくるじゃないですか、魚とかをね、
うん、
でまあ、誰々さんがこんなん釣りましたっつって、
持ってくるんですよ、
あの釣り屋さんにこう、まあ、魚卓なり写真、ま
あ、
最近魚卓はもう少ないですね、みんな写真で、
写真になってんの、
こんなごっついの釣れましたみたいなね、
昔あの隅でね、コロコロと立派なのやったけどね、
最近魚卓少ないですね、
まあまあ、
まあ、あれも技術がいって大変なんでしょうね、
わしも大変やし、は
い、でまあ、そんな中でですね、タコ仙人っていう、まあ、70歳ぐらいのね、
うん、
じいさんがそこ客におって、
お
で、その人がものすごいタコ釣ってたんですよ、
タコ名人ですね、
タコ名人がいてね、だから今度 ねもし また丸山海岸行くことがあったら、このタコ仙人ちょっと教えてもらわなあかんなと思いましたね。
ああ、そうですか、
はい。まあ、おもろい釣り人、やっぱりいっぱいいますね。まあ、
釣り屋さんには寝つきはないんですけど、そういうおもろい釣り人とか、お得意さんとか、はい、まあ、両方がね、はい、持ちつ持たれつの関係の、はい、人間関係があるんでしょ
う
ね。
そういうことで、タコ以外はね、実はタコ以外に釣れたもんは、あのサヨリ。
あ
の細長いやつね、
なんなんなん、
あの、うん、ピノキオの鼻みたいな、
僕にくれたやつです。
そうそう、あの細い魚です。
あれ美味しかったですよ。
あれはね、うん、何匹か釣れました。
あれうまかったね、はい、あの天ぷらにしたい、あの、はい、味わいました。
サヨリはほんまにあの淡白でね、
うん、はい、
なんか天ぷらって感じの天ぷらができるんですよ ね、
白身でね。
そう、あれはめちゃくちゃ美味しかった。
ちょっとあの山椒塩みたいなのパラッとかけて食べても
、ね、そうです。あれは釣れました。
あれは
ちょっと実はこの丸山海岸とはまた別のところ で、まあ、近所ですけどね、車で5分ぐらい行ったところなんですけど、釣れましたんで、まあ、だからその焚き火とキャンプとなんか釣りをこう融合させたね、まあ、一泊二日やったなと思いましたね。でしかも、うん、あの駐車場代もキャンプ代もかからなかったっていう場所代はね、
なるほど、
まあ、よかったですよ、
ね、
はい。
まあ、今あの夜のシーン見てたら他の人も来てましたね。
来てました。あの人気あります。
みんな知ってはんですね、そういう、まあ、経済的にもいいところとか、
でものすごい、ね、みんなやっぱマナー良かった。
ああ、良かったですね。
ていうか、最近のやっぱマナーええな。あの、夜騒ぐ、バカ騒ぎするやつもおらんし、まあ、逆にちょっとこう、元気がないっていう感じもしたけど、まあ、けど、実際にキャンプやってる僕らとしてはすごいありがたいですよね。まあ、
そりゃそうですよ。家族連れで行ってね、ガンガン騒がれても嫌やしね。
そうそう、みんな静か。
ああ、そりゃいいですね。
で、おもろいキャンプしてる人もいっぱいいましたし、
テントもいろいろ
三角形のテントがね、最近やっぱ流行ってて。
あ、三角が流行って
る。三角はね、なんか僕的には真ん中に支柱があるから、ちょっと子供ったら使いにくいっていうイメージがあるんですけど、まあ、慣れてる人やったら使いやすいというか、うん、なんかキャンプらしいという、うん、これぞキャンプっていうね、
まあ、そういうことですね、感
じ
が
します
。
僕らの使ってるやつは三角じゃないんです、はいはい、これいわゆる、まあ、ドーム型っていうんですかね、
は
い、あの骨組みが外にあるやつで、はい、まあ、あれもなかなかいいテントでしたけどね。まあそんな感じで今日はですね、まあ、ちょっと災害のことも意識しながら、
なるほど、
そしてまあ家族、まあ、素人キャンパーがですね、一泊二日で楽しめるようなね、まあ、そんな百均焚き火スタンドの話でした。
まあな、1年生の女の子もそれ見てて、
はい、
まあ、体で覚えるからそういうことをね、
そうですね、
まあ、長い将来いろんなことがあった時に、
そうそうそう、
火というもんこんなもんかというようなことがあって、はい、そういう火の教育にも、まあ、オーバーユーナーになりますね。
そういうことですね、
はい、
またよかったら皆さんも試してください。
はい、
ありがとうございました。